今日読みました。マタイによる福音書第20章17節以下は、イエスはエルサレムへ登っていく途中、12人の弟子だけを呼び寄せて言われたと、そう始まっています。そこで主が12人の弟子だけに心を込めて語られたこと、それは第3回受難予告と呼ばれる言葉です。第3回の受難と復活の予告と言った方が正確かもしれませんが、主が弟子たちに繰り返しご自分の死について語ってこられた、その最後の言葉がここに記されるのです。弟子たちは大変な不安と緊張と苦しい思いさえ抱きながらその言葉を聞いただろうと思いますし、主ご自身の顔つきも口調も特別な緊張感を漂わせるものがあったと思います。自分がエルサレムに行くのはそこで死ななければならないからだ、そして復活しなければならないからだ、それが確かな神の御旨に根ざすことであるということを主は繰り返し繰り返し弟子たちに教えられました。その最後の発言がここに伝えられているのです。その時であります。20節、その時、まさにそのような時に、一人の母親が二人の息子を引き連れて主イエスの前に立って何を言ったかというと、どうかこの私の二人の息子たちを特別扱いしてくださいと、そういう願いを申し述べたというのであります。皆さんも先ほど聖書朗読をお聞きになりながらいろんな感想を抱かれたかもしれませんが、この教育ママは一体ちょっとどうかしてるんじゃないかと思うような発言であります。しかもよく読んでみると、母親がそのような願いを申し述べた後で、主はそれに答えて22節以下で、あなた方は自分が何を願っているか分かっていない、あなた方は私が飲もうとしている杯を飲むことができるか、二人ができますと答えると、というように続いている。ということはつまり、この母親が申し述べた願いというのは子どもの意向なんかは全く無視したような教育ママの願いというよりは、すでに二人の息子たち本人の願いでもあったということなのです。しかも24節を読みますと、他の10人の者はこれを聞いてこの2人の兄弟のことで腹を立てたと。抜け駆けはけしからんっていうことでしょう。それはつまり他の12人の弟子たちの他の10人も実は同じような願いを腹に持っていたということだと思います。自分だけが褒められたい、自分だけが認められたい、しかも他の人に比べて自分だけが高く評価されたいと。しかしそれはこの主イエスに選ばれた12人の弟子たちというのが人類の中でも特別にいやらしい性格の持ち主だったというよりは、まさにこの12人というのは我々人類の代表であって、我々もどこかで人に認められたい、褒められたい、できれば悪く言われたくないと。しかもそれは人と比べて高く評価されたいという、考えてみると実に困った願いを隠し持っているということだと思うのです。聖書というものは一体何を書いているんだろうか。 聖書とはどういう書物か、どういう言葉かということを説明して、しばしばこういうふうに言われることがあります。聖書というのは旧約聖書から新約聖書に貫いて結局一つのことしか語っていない。それは神が人間をお救いになるということだ。そして神の救いというのは結局主イエスの十字架と復活を目指しているのであって、その意味では聖書というのは結局主イエスの十字架と復活のことしか語っていない。正確に言えばただその一点のみを目指して全ての言葉が語られていると。神が人間をお救いになるのだと。けれどもまたそのただ一つのことを語ろうとするとき、その表現は実にさまざまな形をとります。なぜかというと、神が人間をお救いになるというときに、そこでどうしても描かれなければならないことは、神に救っていただかなければならない人間の姿であるからです。神に救っていただかなければどうしようもない、文字通り救いがたい人間の姿を聖書は時に驚くほど鮮明に語ります。その語り方はしばしば我々を驚かせるほどで、また時に大変無残であります。そのような一つの姿がここに記されているのです。皆さんも今日読みましたところをお読みになって、一方から言えばどうも呆れてしまうというようなところがあったのではないでしょうか。つまりこの地上でなされたすべての技の中でも一番高貴な、一番尊い主の十字架と復活についての言葉が語られた、まさにその時そこに一人の母親が出てきて、うちの息子たちをぜひと出世させてくださいと。誰がどう読んでもこれまでお前は一体何を聞いていたんだというようなことであるかもしれませんが、そのような人間の罪の姿は本当は私どもの姿でもあるのです。私どもの多くもこの場所で繰り返し主の十字架について聞かされているのであります。あの主の死があったから救われたこの私なのだということを繰り返し教えられているのであります。だからって自分だけが偉いと思われたいという私どもの困った願いが今はすっかり癒されたかというと、決してそんなことはないのであります。特別な緊張感の漂う第3回受難予告、最後の受難予告を聞いた、まさにその時、舌の根の乾かぬうちになんていう慣用句はここでは不適当かもしれませんが、そこにうちの息子をぜひという話が続いているというこの書き方は、まさにそこに神に救っていただかなければどうしようもない人間の姿を、その一番深刻な姿を記しているということだと思うのです。その人が一体どういう人間か、この人は一体どういう人間なのかということは、その人の願いに一番よく現れるとしばしばそう言われます。この人は一体何者かと、それはその人が何を願っているかということに集中的に現れると。我々は一体何を願っているんでしょうか。40歳を過ぎたら自分の顔に責任を持たなければならないなどと申しますが、 私ももう44歳になってしまいましたが、その人が一番深いところで何を願っているか、その人の一番深いところにある願いがその人の性格を作り、その人の人格を作り、あるいはその人の品格を作る。それがまた顔つきにまで現れてくるというのは、ある意味では当然のことだと思います。そこで我々は一体どういう顔つきをしているんだろうか。私どもは人生の中でさまざまなことを経験するものです。若いくせに偉そうなと思われるかもしれませんけれども、実際にそうです。そしてそういう人生におけるさまざまな経験の中で、私どもはいろんなことを考え、特に人生の途上で大きな決断をしなければならないという時に、いつも私どもを深いところで支配し、私どもを動かすものは何かというと、この私の一番深いところにある願いです。それは何かっていうことなのです。その私どもの深いところにある根源的な願いが、まことに悲しいことに、この二人の兄弟、またその母親と深く重なっているということに、謙虚に気づいているべきだと思うのです。そしてこれはただ個々人の人生に関わることだけにはとどまらないと思います。私ども一人一人の心の奥にあるその願いが、大げさでも何でもなくこの世界全体の性格を作る、この世界全体の品格を作っている。そしてそれが歴史を動かしていくのです。一体人間ってのは何を願ってるんだろうか。その人間というものの持つ願いが人間の歴史を動かしているのです。あなた方は自分が何を願っているか分かっているかと、主イエスはこの二人の弟子にお尋ねになりました。そして25節であります。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。それがあなた方の生きているこの世界じゃないかっていうんです。けれどもそのような人類の歴史の中に、26節、しかしあなた方の間ではそうであってはならないという主の言葉が固く打ち立てられているということは、何にも代え難く尊いことだと言わなければなりません。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。大げさでも何でもなく、主イエスはここで世界全体を変革しようとしておられます。そのために召されたこの12人の弟子たちであったのです。ここにまず現れるのは、ゼベダイの息子たちの母がその息子2人の息子と一緒にイエスのところに来てとあります。このゼベダイの息子たちというのは、このマタイによる福音書第4章18節以下に名前が出てきます。主イエスが最初に12人の弟子たちの中でも最初にお召しになった4人の弟子たちというのは、いずれも漁師であった、しかも2組の兄弟であったと言われます。ペトロと呼ばれるシモンとアンデレ、そしてゼベダイの子ヤコブとヨハネと、私について来なさいと突然主イエスに声をかけられて、それ以来主の弟子として主と共に歩んできました。福音書を読んでおりますと、しばしば気づかされることですが、このペトロと呼ばれるシモン、それからヤコブとヨハネというこの3人が特別に主に重んじられているような、少なくともそういう印象があることは 確かです。そのヤコブとヨハネの母親がここに現れる。この母親のことは、今度はマタイによる福音書の最後の方を見てみると、主が十字架につけられた時、最後までその姿を見届けた女性たちがいたということが書いてあります。その女性たちの群れの中にゼベダイの妻の名を見出すことができます。ということは、おそらくこの母親は十二弟子と共に主イエスに従って旅をしながら主イエスの身の回りの世話をしていたのだと考えられます。そしてこの母親はそういう生活をしながら、どうもうちの二人の息子は特別にイエス様に可愛がられているらしいということに気づいたんだと思います。そのことを喜んだんだと思います。それで最初からお話ししているような、他人から見ればちょっとどうかと思われるような大胆な願いを主の御前に申し述べるに至りました。ところでここで一つ興味深いことがあります。この母親が申し出た願いというのは確かに非常に愚かな願いであったに違いないけれども、主イエスはその愚かな願いを叱りつけることもなく、退けることもなく、むしろこれを受け止めながら22節でこう言われたのです。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。つまり、あなた方は一番いい場所に座りたいと願っているのだろうと。なるほど、よろしい、できることならそうしてあげたい。けれどもそこで問う。あなた方は自分が何を願っているか分かっているか。私の一番近くに座るということがどういうことか分かっているか。私の飲む杯をあなた方も一緒に飲むことができるか。そう言われたのです。あるカトリックの神父がこの聖書の記事を解き明かした短い文章を書きながら、その文章に願いを育てるという題をつけました。願いを育てると、そこでこういうことを書いています。ここで主イエスはこの二人の弟子を育てることしか考えていない。愚かな弟子を見捨てるのでもなく、怒鳴りつけるのでもなく、こんな恥ずかしい願いをよくも抜け抜けと口にできると思われるような愚かな弟子を、しかしご自分の弟子として何とかして育てようとしておられる。そして弟子を育てるというのはその願いを育てるということでしかない。なぜならば、その人がどういう人かということを一番よく表すのはその人の願いであるからだというのです。その願いを主は育てようとしておられる。私どもの話であります。あなた方は自分が何を願っているか分かっているかと。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか、そのことを本当にあなた方は願っているのか。もちろん主イエスはそれがあなた方の本当の願いであってほしいと言っておられるのです。あなた方は私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。この福音書を読み進めてまいりますと、もう一度杯という言葉が出てくることをご存知の方も多いと思います。主イエスが十字架につけられる前の晩、主イエスはゲツセマネと呼ばれる園で徹夜の祈りをなさいました。そしてそこで、それこそペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人の弟子たちだけが その祈りの姿をそばで見ることが許されました。そこで主イエスが悲しみもだえながら祈られたことは、父よ、本当はこの杯を飲みたくはありません、死にたくないんです、侮辱されたくないんです、鞭打たれたくないんです、十字架につけられたくないんです、しかしあなたが飲めとおっしゃるなら私はそれを飲みます。そのようにして主イエスはどこまでも神に仕え抜いた。そしてそれは我々に仕えるためであったのです。そのような姿をヤコブとヨハネにも見せながら、主はこの二人に、本当にあなた方は私の一番近くに立ちたいと願っているのか、私と一緒にこの杯を飲むとそのことを願っているのか、もう一度申します。もちろん主イエスはそれがあなた方の願いであるべきだと、そう言っておられるのです。しかもそこでもう一つ興味深いことがあります。もう一度22節以下を読みます。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。二人ができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになると。二人は実にあっさりとできますと答えます。けれども我々は知っています。主があのゲッセマネの園で祈りをなさり、まさにそのゲッセマネの園で敵の手によって捕らえられた時、ヤコブもヨハネも他の弟子たちも一目散に逃げ出したのです。こんな杯とんでもないと。もしそうだとするならば、この二人ができますと言った時に、何ができますだ、どの口がそのことを言うかと怒鳴りつけてもよかったようなところで、けれども主イエスはそこで、そうだね、あなたは確かに、あなた方は確かに私の飲む杯を飲むことになるね、必ずそうなるんだよ。そして事実、この二人の弟子は裏切り者としてではなく、主の弟子としてその生涯を全うしたのであります。特にヤコブについては、使徒言行録第12章において殉教したことが伝えられています。文字通り主イエスが飲んだ杯と同じ杯を飲んだのです。そのようにして神に仕えた、教会に仕え抜いた。そこに浮かび上がってくるのは、ヤコブとヨハネの決心ではありません。そうではなくて、主イエスが、私が必ずこの二人を育てる、この二人の願いを私が必ず育てる、そのような主の決断のもとに、この二人の弟子も立たされたのであります。私どもも本当はいろんな愚かな願いを持っているものです。認められたい、褒められたい、悪口を言われたくない、神を信じて洗礼を受けて何十年と教会生活をしていても、そのような愚かな願いから解き放たれるのは容易なことではありません。しかし本当は私どももどこかで気づいているはずなのです。自分の本当の問題がまさにそこにあるんだと。気づいていてもそれができないから、私どもの毎日の生活も、教会生活も、家族の生活も、あるいはこの世界の歴史もうまくいかないのだということを、どこかで私どもは知っているのです。 使えられるためではなく、使えるために。そりゃそうだと分かっていながら、それができないというところに私どもの惨めさがあるのです。けれども、ここで主イエスがこの二人の弟子、実に愚かな願いを堂々と口にしたこの二人の弟子を見事に育ててくださったことを思うとき、私どもも自分自身について、またこの世界についても大きな望みを持つことができると思うのです。今日の説教の題を人生の目標といたしました。私どもの人生の目指すべきところを主がここで明確にしてくださったと信じるからです。あなた方は使えるために生きるんだ、使えられるためじゃない。しかし、もしかしたらこの人生の目標という説教の題は非常に狭い個々人の生活だけに関わるような、そういう印象を与えてしまったかもしれません。本当はもっと大きく、例えば歴史の目標などとしてもよかったかもしれません。25節、そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。つまりそれがあなた方の生きている世界だ、それがあなた方の作っている歴史だと、そう言われるのです。しかし、あなた方の間ではそうであってはならない。それは本当に人間を幸せにする道ではない。滅びの道でしかないんだ。あなた方の間ではそうであってはならない。あなた方は新しい生き方を始めるのだ。そのようにおっしゃりながら、主イエスはここで大げさでも何でもなく、この世界の歴史を変革しようとしておられるのです。さらに続きを読みます。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。この言葉についてくどくどと説明する必要もないと思います。仕えなさいと。主イエスが言われたことはそのことにつきます。そしてこの使えるというのは、一生懸命人に使えることによって、ああ、あの人はいつも人のことばかり考えて偉いなと、その奉仕の姿勢を人から褒められたいなどということは、一番卑怯な人間の根性だと言わなければならないでしょう。そのような私どものためにしかし、事実主イエスは使い抜いてくださいました。そのための主の苦しみであり、主の十字架であったのです。主の十字架の周りで人々はこのお方を口を極めて罵りました。主イエスの奉仕の姿勢を褒めるような声は一つも聞こえませんでした。誰一人として神の子を褒めるようなことは言わなかったのであります。だからこそこの主の十字架は私どもに対する徹底した奉仕となりました。今日もこのように主の食卓、聖餐が用意されています。まさにここで私どもに使い抜いてくださった主のお姿を見るのです。やはり主イエスが十字架につけられたその前の晩のことです。この聖餐の食卓の起源となった最後の晩餐と呼ばれる食事を主が12人の弟子たちと囲んでいたその時、 突然主は立ち上がり、弟子たちの前にひざまずき、その足を丁寧に洗ってくださいました。弟子たちはヤコブもヨハネも息を呑むような思いであったと思います。そこで主は不思議なことを言われました。私のしていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるようになると。息を呑みながらも本当の意味では分かっていなかったからこそ、ヤコブもヨハネも逃げ出したけれども、後になってよく分かりました。主が我々に仕えてくださったのだと。今日読みました最後の28節の言葉も、その時は分からなかったけれども後になってようやく分かるようになった言葉の典型的なものだと思います。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たの。それと同じだと。あなた方も私と同じように人に仕えるのだと。このような主イエスの奉仕を一番近くで経験したのがヤコブとヨハネであったと言ってもよいかもしれません。直接主の手で足を洗っていただいたのです。けれども今日もう一人忘れてはならない人物がいます。この二人の母親であります。先ほど申しましたように、この母親は主の十字架を最後まで見届けた女性たちの中におりました。その心境たるやいかなるものであったかと思います。どうか私の息子たちを特別扱いしてくださいと、そう願ったその二人の息子はその場にはいなかったのであります。できますと大きな声で答えたあの二人はとっくの昔に姿を消しておりました。その息子たちのことをも思いながら、この母親は最後まで主の十字架のもとに立ち続けたのであります。十字架の主を罵り続けた人々の声をヤコブもヨハネも直接には聞きませんでした。けれどもこの母親はずっとそれを聞いていたのであります。主イエスは最後に、神様なぜ私をお見捨てになりましたかとお叫びになった。人々だけでなく神もイエスを捨てた。そのありさまを繰り返しますが、ヤコブもヨハネもその声を聞けるようなところにはもういなかったのであります。けれどもこの母親はその叫びを直接聞いたのであります。その時この母親はかつてあの日息子たちのためとはいえなんと愚かなことを口にしてしまったかと後悔するにとどまらず、主があの時おっしゃったことはこういうことだったのかと思わされたのではないかと思います。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たんだ。それと同じだ。あなた方も同じように生きるんだ。もしかしたらこの母親が改めて二人の息子を呼び寄せて諭すようにこの主イエスの言葉を伝え思い出させたかもしれないと、ふと私はそんな想像をいたします。あなたたち覚えてる？多くの人の身の代金として自分の命を捧げるって、 あの時イエス様はおっしゃったわね。確かにあなた方は私の杯を飲むことになると、確かにイエス様はあの時そうおっしゃったわね。それからほどなくして、この母親は自分の長男ヤコブが殉教する姿を見なければならなくなります。それはもちろん深く嘆いただろうと思います。こんな辛いことはないと思ったかもしれません。あの時自分が口にしたあの願いがこんな形で見事に成就してしまったことを、しかし後悔はしなかっただろうと思います。主はお蘇りになった、その望みに支えられながら自分の息子が予言の通り主の杯を飲み、主の一番近くに座らせていただいたことを喜びとさえしたのではないかと思うのです。そのようにしてこの家族は主に本当の願いを育てていただいて本物の救いをいただくことができました。このように始まった新しい歴史の中に今この教会も生かされている、私ども一人一人も生かされていることを私どもの望みとさせていただきたいと願います。お祈りをいたします。まことに自分勝手な愚かな私どもですが、そのような私どものために命を捨ててくださったお方が今ここにも生きておられることを信じ、望みを持って立ち上がることができますように。繰り返し愛に挫折する私どもですが、愛について決して諦めることのなかった主のお姿を仰ぎつつ、今私どもも新しく主の右と左に座り、その杯を飲むことを第一の願いとすることができますように。主の食卓を囲みつつ、私どもの願いをあなたが健やかに育ててくださることを心から願います。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。